もっと教えて横手市議会。
もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は議会だよりあなたと市議会最新号について、表紙を書いた横手清涼学院中学校の生徒さんと一緒にご紹介します。後半は昨年10月に行われた厚生常任委員会の行政視察についてお送りします。早速前半です。あなたと市議会最新号第74号について、ご出演は広報分科会の福田誠委員です。そして
横手清涼学院中学校3年、我が夢です。
同じく横手清涼学院中学校三方郎部長の小松総合です。
はい、横手清涼学院中学校からは我がさん、小松さんのお二人にご出演いただきます。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは副大臣から議会だよりのご紹介をお願いします。
横手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回定例会が行われ、議会だよりは定例会が終わった翌月の15日に発行しています。さて、議会だよりの表紙ですが、議会への親しみと関心をより一層持っていただけるよう、昨年度から表紙に市内中学校の生徒さんの作品、裏表紙に部活動の紹介を掲載することにしております。今回は横手清涼学院中学校にお願いいたしました。
今回表紙を書いたのが和賀さん、裏表紙で紹介されているメカトロ部の部長が小松さんですね。まずは裏表紙で紹介されている横手清涼学院中学校メカトロ部とはどのような部活なのか、小松さん教えてください。
はい、メカトロ部の活動は競技会に向けた活動とボランティア活動が主です。 WRO という世界規模な大会と宇宙エレベーターという大会に毎年参加し、いい成績を収めようと頑張っています。1年生6人、2年生6人の12人で切磋琢磨して学び競い臨んで頑張っている、そんな部活です。
はい、メカトロ部のご紹介ありがとうございます。さあ、続いて表紙についてなんですが、表紙を書いたのが和賀さんですね。議会だよりの表紙になる絵を描いてほしいという話を聞いたときはどう思いましたか？
はい、最初はとても驚きました。ですが、自分の将来就きたい職業がイラストレーターなので、いい経験になるかもと思いました。
将来の夢がイラストレーターという和賀さんが描いた表紙、どんな絵なのかご紹介いただけますか？
はい、この絵の作品名は未来の色、カラーフューチャーです。それに沿って今まで色のなかった世界で自分の将来の夢や目標を見つけ、彩りが増していく様子をテーマとして描きました。最初は着ている服や髪型を制服だったり自分の髪型だったりといった現実じみた雰囲気にしようと思っていたんですが、自分の絵柄、自分の描く絵は服の装飾が独特だったり、現実ではできないような髪型をよく描くんです。だからここはやっぱり変に自分のテーマを変えず自分らしく描こうと思い、こういった絵になりました。そして構図ですが、この絵の人物が見つめている先に先ほども言った夢や目標だったりがあって、それを見つけたといった感じになります。手は胸の高鳴りを表現するために胸の近くに添えるようにしました。また夢や目標を見つけたというテーマなので、目で見たという表現が一番妥当だと思い、目から彩りが増していくといった、この絵と作品名、ちょっとした説明だけでも 見た人にこういう絵なのかなという予想がしやすいように工夫しました。
さあ、表紙をご覧になって、そして今和賀さんのお話を聞いて、福田議員いかがですか？
はい、一言、とにかく斬新という言葉しか思い浮かびません。いや、素晴らしいと思いますし、もう将来イラストレーターということなんで、もう今のうちサインもらっておこうかなぐらいな感じです。ところで、お二人は議会だよりを読んだことありますか？
残念ながら自分は一度も読んだことがないです。理由として自分が議会について触れる機会がなく、読むことがなかったからです。
続いて和賀さんはどうでしょう？
はい、私も総合さんと同じで、議会だよりはしっかりと読んだことはありません。とても失礼になってしまうのですが、そもそも議会だよりという存在を知っていませんでした。
大変正直な、はい、中学生の意見でしたね。
はい、頑張って作っていきたいなというふうに思います。今回74号、今回の議会だよりでは、12月の定例会に提案された議案や、補正予算の概要、各常任委員会で審査した内容、10名が登壇した一般質問などについて紹介しております。また昨年秋に議会の各委員会で先進地視察した内容についても紹介しております。和賀さんと小松さんもぜひ読んでみてくださいね。
はい、はい、
それではそろそろお時間ですので、お二人からこれからの議会だよりにメッセージをお願いしたいと思います。さあ、小松さんお願いします。
はい、今回のインタビューで議会だよりについてよく分かることができました。なので次からは議会だよりについてもっとしっかり読んでみようと思いました。
続いて和賀さんもお願いします。
はい、今回初めて議会だよりという存在を知りました。福田委員さんのお話を聞いて、地域に貢献できそうだなと思い、これからこれを機に読んでみたいなと思います。
もっと教えて横手市議会、前半はあなたと市議会最新号についてご紹介しました。ご出演は広報分科会の福田誠委員、横手清涼学院中学校和賀夢さん、小松総吾さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き後半もお楽しみください。続いて後半です。後半は厚生常任委員会が実施した行政視察について詳しい内容をお伺いします。お話は厚生常任委員会の土田百合子委員長、山形健二副委員長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、どちらに視察に行かれたんでしょうか？
10月31日から11月2日までの2泊3日で、埼玉県幸手市、茨城県境町、埼玉県さいたま市の3カ所に子育て支援の各種取り組みについて視察してまいりました。
そちらの3カ所はなぜ視察先に選んだんですか？
はい、近年急速に少子高齢化が進行しておりまして、厚生労働省では一人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率が2021年は 1.30 だったと発表しました。秋田県は 1.22 で全国平均を下回っており、横手市においても出生数は年々減少し、高齢化が一段と加速しています。このような現状に対し、出生数維持向上のためどのようなサポートが必要かという視点に立ち、先進的な取り組みをされている自治体をピックアップし、厚生常任委員全員で協議して視察先を決めました。
確かによく出生率の低下は聞きますよね。
はい、
では順番に視察内容をご紹介ください。
はい、 それでは初日の埼玉県幸手市では子育て応援日本一を目指す取り組みについて、市の保健福祉サービスの中核を担う保健福祉総合センターウェルネス幸手を視察いたしております。妊娠子育てに関する窓口がまとまっており、ワンストップで手続き支援ができるようになっており、市民にとって利便性がよく安心感を持って相談できる環境がございました。また子育て世代に地元のお米を給付するハッピースマイルという事業や、子どもが2人以上いる世帯に学校給食費の補助制度などの各種取り組みについても伺い、食育の観点からも大変重要と感じてまいりました。
こういった取り組みをしているところがあるんですね。
そうなんです。
では続いて山形議員お願いします。
はい、2日目の茨城県境町では日本子育て支援大賞2022を獲得しており、毎日他自治体から視察があるというのも納得できるものでありました。全小中学校保育園での先進英語教育の無料実施や、子育て支援センター内に保護者が仕事をできるスペースを併設したり、子育て世帯への家賃を補助したりと、細かなところまで投資を積極的に行っており、町長の子育てに対する強い意気込みが伝わってきました。
子育て支援策に家賃補助などがあるんですね。これは驚きました。日本子育て支援大賞をいただいている町、まさに先進地ですね。
はい、また国際基準のアーバンスポーツパークの整備などの魅力ある町づくりに加え、移住促進住宅の建設や東京へ1日8本の高速バスを走らせるなど、移住にも本気で取り組んでいる様子が伺えました。人口2万4000人ほどの町ですが、これほどの投資ができるのは令和3年度のふるさと納税は48億円を突破し、大きな収入源となっていることが大きいと感じました。これを元手に地域の産業発展に投資をし、さらにふるさと納税や税収を上げるといった好循環ができており、地域がうまく回っている良い見本を見ることができました。
人口2万4000人の町でふるさと納税48億、すごいですね。本当にさまざまなことに取り組んでいる町なんですね。
そうなんですよ。視察先の最終日の埼玉県埼玉市では、子ども家庭総合センターアイパレットを視察してまいりました。市の中心に位置している大型施設として多くの人の受け入れが可能で、全天候型の屋根付き運動場が中庭にあり、施設内から子どもの遊ぶ姿を安心して見られる環境でした。全天候型施設は雪の多い横手でこそ実現したいと感じてまいりました。
そうですよね、子どもたちが遊べる全天候型の施設があると冬の時期もいいですよね。
そうなんです。屋内のパレット広場は大きなスペースにさまざまな遊具があり、月齢期の赤ちゃんから就学前の子どもまで自由に遊べて、保護者も子どもを見守りながらゆっくりとくつろげるスペースとなっておりました。地域性として転入転出が多く、周りに知り合いが少ない保護者にとって、このように子育てに関する相談交流ができる大型施設があるのはきっとありがたいと感じていると思いました。
本当に目から鱗の授業をたくさん今聞かせていただいたんですが、特に関心を持った事例は何でしたか？
はい、幸手市の学校給食費補助制度やハッピースマイル推進事業は現下の物価高騰にもマッチしていますし、食育の視点からも重要と考えます。米どころ複合農業圏ナンバーワンである横手市もならではの子育て支援があって良いと思いました。またジージバーバスタートブックというのがあり、初孫にどのように接して対応すれば良いかを知る素晴らしい取り組みと感じました。また境町の積極的で先進的な取り組みは町長の全国どこでも真似してほしいとの思いから、 TTPPA 徹底的にパクってパクってアレンジする をしてほしいとのお話もありました。
TTPPA 徹底的にパクってパクってアレンジする、いやこれもまた斬新ですね。
そうですね、私たちもこうやって先進事例を見て回っている中で同じように徹底的にパクってパクってアレンジができれば、横手市でも取り入れられることをどんどん取り入れられるかなと思いました。まあ、今後持続可能な街であるためにも横手市ならではの施策を展開していくべきでもあると思います。またさいたま市のように子ども家庭を取り巻く課題に総合的に取り込むことができる子育て総合窓口のさらなる強化が当市でも必要と考えました。
今回の視察を今後どう生かしていこうとお考えでしょうか。
はい、本当に素晴らしい視察でございました。委員会審議に生かしたり一般質問等で子育て支援に関し政策提案をしてまいりたいと考えております。また今後さらに子育て支援に関する調査を進め、常任委員会としても市に政策提言ができればと考えております。
本当に先進地の視察というのは大事なことなんですね。では最後にラジオをお聞きの皆さんへ山形副委員長からメッセージをお願いします。
はい、今回の視察を通して調査してきたことを生かして子育て世代にとって横手市に住んで子育てをしたいと思える施策の充実に向けて厚生常任委員会一丸となって取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
後半は厚生常任委員会の行政視察報告をお届けしました。お話は厚生常任委員会の土田百合子委員長、山形健二副委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、もっと教えて横手市議会、次回の放送は1月23日、 ICT プロジェクトチームと議会改革推進会議の行政視察報告をお送りする予定です。ぜひお聞きください。